1,2,3
しなくてもいいけどあると嬉しい小鉢に入ったお惣菜
夫ナッチと
妻もちこと
時々あん
お昼ご飯のおしゃべりを一人ご飯のお供にどうぞ聞くお惣菜
いただきます。美味しそう。あれ？
ぼーっとして、いや、あの、今すごい頭の中で起こっていたことを話すと、
はいはいはい、
今、あの、キックお惣菜って毎回流してくれるじゃん。
うん、
あの収録前に一番さ、流してくれるんですけど、
うん、
あ、なんか、改めて聞くとそんな結構いい曲だなっていうのを思ってたんだけど、
はいはいはい、
それをいきなりとすごい自画自賛っぽいなと思ってなんかコメントしづらくなって反応に、うん、あの遅れました。美味しそうに対しての、
はい、自然な導入に困ってたわけです、ね、
そう困ってた頭がねついててなんかなつさんのあの今きっと流れているであろう BGM とかもさ、
うんうん、
すごいいいと思ってて、
うん、
それはね私が関与してないからね素直に褒められるんだけどなつさんのさこのバックグラウンドでずっとさ流れてるの、うん、あの途中で聞き始めた方もいらっしゃると思うので一応言っておくと、
うん、
この後ろでねずっと流れてるウクレレのポロンポロンっていうやつ、
うんうん、
なつさんがアドリブで弾いて、
うん、
なんだろう手癖で弾いてるって前言ってたけど、
はいはい、
やつなんですけど、
うん、
すごい好きで、
うんうん、
いいなって思ってて、
うん、
っていうのをふとした時にやっぱいいよなあみたいなのをたまに思うんだよね、
うんうん、
普段別に毎回ずっと陶酔してるわけじゃないんだけどさ
、まあ、ただね、
うん、
この BGM について僕は皆さんにずっと謝りたかったことがいっぱいあるんですけど
何怖い
録音中の僕の不手際で、
うん、
たまーに、
うん、
携帯がブーって震える音がね入ってるのよ。
そうなんだ。
そうなの。だからこれ聞いてる人はね、
うん、
あれ携帯鳴ったかなって思う思ったことがある人がいるんじゃないかと思うん
ですよ。なるほどね。それで謝らなきゃいけないわけだ。
うん。まあだからといって取り直したりそこだけ切ったりするみたいなことはしてないんですけど、
うんうんうん、
ただごめんなさいと思っています。
まさかの褒めてたらなんか謝られるみたいな構図になっちゃった。まあそれも全然気づいたことなかった。なんか音量小さいんじゃない？それは。
うん、まあ比較的小さくはあるけどね。
うん。
それが余計本物っぽいよね。
なるほどね、
うん、そうそう。でも本当にあなたのやつが鳴ったかもしれないんで。
そうだね、
うん、聞くお惣菜聞くときは携帯を切って
映画館かめっちゃシャキシャキ言ってるかもね。もやしが入ってるから。
そうそう、何を食べてるかを言ってなかった、
ね、そう、まあ、冷蔵庫にあるもの炒めと弁当の残りっていう同じ、うん、今日さ、お弁当が最後なんですよ。
あ、そうだよ。
これを収録している今、
うん、
新学期が始まった日なんですけど、
うん、
今日は始業式で終わるから、
うん、
この後学童に行く人はお弁当を持たせるんですけど、
はい、
今日でお弁当が終わります。
お疲れ様でした。
いや、っていうほど作ってないよね。この1週間は作ってたけどさ、
うん、
それぞれの帰省とかしてたから、
はい、
他のさ、
うん、
もうずっと働いててずっとさ1ヶ月近くお弁当作ってる人たちもいると思うとさ、
うん、
作ってないなって思うけど、
うん
うんうん、個人的にはこの1週間ずっと作ってたからなんか作った気になってる、
うん、作ってた作ってた
隣の市ではさ、
はい、
あのお弁当みたいの買えるって聞いて驚愕したんだけど。
学童ででしょ。
うん、
うん、
羨まってなく
ね。
そういう選択肢あるのいいね。
うん、
から何が言いたかったかというと、うん、ちょっとした小鉢がありますと
お弁当があるからね、うん、で結局何を食べてるかの話はしてない。
うん、まあでもなんか
残り物炒めってことでいいんです
か。肉野菜炒めと、うん、お弁当の残りの、うんうん、ピーマンきんぴらとミートボールと、うん、このかぼちゃとコーンはですね、
うん、あれその細かく切ったかぼ
ちゃこれは、いやかぼちゃを細かく切ったのはただ単に火の通りを早くしたかっただけなんだけど、はいはいはい、昨日コーンをご所望なわけですよ、
うん、
我が家の姫は、
うん、
コーンはコーン単品で入れろって言われたんですけど、
うんうん、
かぼちゃも好きじゃん、うん、コーンが大好きだけどかぼちゃも好きだから、かぼちゃとだったら一緒になんか一品にしていいって言ったらいいって言ってたから、
うんうんうんうん、
かぼちゃと一緒に合わせて、
うんうん、
おやつっぽい感じの、うん、バター炒めにしたんだけど、はい、これはボーナス皿ですね娘にとってね、
うん、
やったコーンだって覗いて言ってた、そういうコーンとチーズだって、チーズはちくわに入ってたんだけど、
うんうん、
私基本さ、弁当さ、すごい世の中のキャラ弁勢はさ、
はいはいはい、
ものすごい凝ったものを作る中、私は武骨にゆかりご飯をただ詰め込むっていうことをやってたんですけど、うん、気が向いたから最後の2回だけ、うん、あの初心者でも作れる、
うん、
ちょっとなんかデコ弁みたいなのをさ、
はいはいはい、
ググってさ、
うん、
ペンギンのおにぎりと、今日はなんか、うん、もうおにぎりもすらめんどくさいと思ったから、うん、普通にご飯詰めた上に海苔でこうパンダを作ったんだけど、
はいはいはい、
なんかキャラ弁とか毎回作ってる人はすごいなって思いました、
うん、すごいよねすごいよね、あのアイディアと実装力がないとできないじゃない、うんうん、まあ先行例を探してやってるっていう人もいるでしょうけど、うん、それにしたって労力とやる気すごいよね。そうそう、
すごいよ。でもなんかこう私はその初心者に作れるやつしか作ってないけど、うん、達成感がある。
うん、まあ、そうだよな。
かわいい、これ子供喜ぶみたいな、
うんうんうん、
実際喜んでたしね、
うん、僕弁当作ってすらいないからな。
作ったことある？自分用とかでも。
あー、わかんない。
あ、そうなんだ。じゃあ今度機会があったら作ってみる？
うん、というか夏休みの弁当もさ、
うん、
あの分担しましょうっていう話を、
ほうほう、
切り出したことはあったんですけど、それで思ったのは、
うん、
その瞬間に具体的な体制まで話を詰めないと、
うん、
後からだと、じゃあ明日のお弁当を作るわっていう話は、
うん、
いや、冷蔵庫の在庫と今後の献立計画とっていう話が入ってくるから、
うんうん、
むしろややこしくなるなというのがあるので、
ね、
あの世の弁当作りに加担したいけど手を出せていないという方々はぜひ具体的な計画を一気に話を進めるということをね、お勧めしますね。
でもさ、別にさ、
うん、
なんかお弁当作りよりも個人的には、
うん、
その朝ごは
ん
を、
うんうんうん、
あの子供と2人で進めてもらう、うん、お弁当がない時は朝ごはんを作ってみんなで食べるってことをしてたんだけど、
うんうん、
なんかそれをすると早く、もっと早く起きなきゃいけないから、うん、睡眠至上主義の私としてはそれを避けたく、朝ごはんを食べ、ん？朝ごはんを作ってた時間で弁当のことをするみたいな感じにしたからさ、
うんうんうん、
その間に子供と2人で朝ごはんを、まあ、弁当の残りなり、
うん、
違う昨日の残りなり違うものなりで進めてもらうことの方がありがたいわけですよ、
うんうんうん、
そういう分担をしてくれてたと思ってるからあんま問題感じてない。しデコ弁とか楽しいしね
楽しくできるならいいね、
うん
うん、
その何人分とかの弁当をさ、
うん、
毎朝作っている人はめちゃめちゃいっぱいいるからさ、
うん、
信じられんって思うわ。
かつワンオペだったりするともうなんか、うん、何をどうしているんでしょうね。
うん、でもだからあれだよね、体制作りがすごいしっかりしてるなって思う。
うん、
なんか作り置きしておくものとか、
うんうんうん、
困った時はこれみたいなのとか、
うん、
夜にやっておくこととか、
うん、
手順とかが多分洗練されてるんだと思う。
うん、そうね、
迷ってる時間とかが少ないんじゃない、
うん、
きっと、
うんうんうん、あれね、できるビジネスマンは意思決定にかかる時間が少ないみたいな話ね、
うん、そう、あと考えなくてもできるように、
うんうん、
必要なものが必要な場所に置いてあったりとか、
うんうんうん、
必要なツールが揃ってたりとか、
うんうん、環境づくりですね、
うん、あつ食べたら暑いね、
うん、
食べたら暑い。
もっとデザートがあるじゃないですか、今日は。
そうだね。
うん、何それ。
これは、
うん、
最近よく作ってる超絶簡単な手作りシャーベットみたいなやつなんだけど、うん、まあ、家にある材料で手軽にできるというのが全ての、
うん、
なんか一番のポイントで、
うん、
なんですけど、これはね、いちごジャムと牛乳と、
うん、
ヨーグルトを適当に混ぜて、うんうん、適当にジップロックに流し込んで、
うん、
まあ、今タッパーのジップロックを使ってるけど、その前はフリーザーバッグみたいな、あのビニール袋のジップロックを使ってたんだけど、
うんうんうん、どっちでもいいのね。
そうそうそう、う
ん、
それでただ凍らせるっていうだけなんだけど、あ、でも、うん、あれを入れてる、あの冷凍のイチゴも入れてる、
はいはいはいはい、
冷凍ストロベリ
ー、うんうん、イチゴでいいわ。
ストロベリーって言ってるからさ。
ああ、そうか。
そう、ストロベリーを。で、それもなんか潰し、ちょっと潰すと。
うんうん、
結構さ、
うん、
あの、それなのに、なんだろう、いちごジャムとその冷凍ストロベリーとって結構種の粒々とかが味わえるからか、
うん、
なんか意外と本格的ないちごアイスっぽい感じを、あの、なんだろう。クリームみたいな濃厚さはないけど、もちろん、
うんうんうん、
でもさっぱり系の美味しいシャーベット、うん、ジェラートシャーベットみたいな感じが、手軽なのに結構美味しくて、
そうね、
最近よく作っているやつ、はい、お、今でもこれ昨日作って昨日一回ね食べたやつだからカチカチになっててそれを今削り取っているっていう、
一回溶けかけたのをもう一回冷凍したから
硬いってことですね。そうそうそう、昨日の状態がベストだったでしょ。
うんうん、
結果良かった。
で、それ今ザクザク削りながら喋ってたっていう。
そう、ザクザクシャリシャリ、
うん、
なんかミルクかき氷みたいなさ、
うん、
感じがして、
うんうんうん、
なんだろう、美味しいよね、
うん、さっき適当に混ぜるって言ったけどさ、うん、なんかなんかないの、指標は。
指標ですか、
うん、
ジャムを躊躇なく入れることかな、
うん、
なんか、うん、わかんないけど、こう多分手作りとかする人あるあるかもしれないんだけど、
うん、
なんかジャムの量にビビってさ、控えめに、せっかく手作りだから甘さ控えめにしようみたいな感じで控えめに入れると本当に甘くないんだよね。
全然足りんことになるんや。
うん、うん、そう、なんかね、ちゃんと分量とか見ないで作るからさ、あれなんだけど、
うん、
見ないでっていうか、このくらいでいいかなって思ってから、
うん、
もうスプーン一杯分ぐらい入れるみたいな。やっぱさ、アイスってさ、
うん、
甘くないとさ、アイス感が薄れるんだよね、多分、うん、
はいはいはいはい、
市販のアイスがめちゃめちゃ甘いから、
うん、
これですら市販のアイスに比べたら甘くないと思うんだけど、
そうね、
うん、もっと手前でやめてしまいそうになるところ、
うん、
だってジャムの量だけを見たらさ、だから見たらパンにつけるより入れるから、
うん、
えこんなにみたいに思うけど、はい、それを一気に食べるわけじゃないからさ、
うん、まあ、そんぐらいやんないと、うん、なんか凍らせた牛乳みたいになる。
えそうそうそうそう、うん、薄い感じのね、
はいはい、うん、おいしい。
おいしいよねこれね、うん、ジャムでできそうだけど、その冷凍のフルーツも入れることが結構ポイントだと思っているので、いちごはそれがやりやすい。ブルーベリーとかもやりやすいかもね、うんうんうん、シャリシャリシャリシャリダメだ、子供にも少し残しておこう。
そうだね、
うん、でも一回こう叩いておくと後でやりやすい。うるさいね。
大丈夫。何やってるか分かるから大丈夫。
でもちょうどさ、うん、あの小学校1年生の子供が、うん、あの氷を作る実験とかをさ、
はいはいはい、
してたじゃん、
うん、
まあ、なんかそういう意味でもなんかいいかなと思って、こういうの凍らせたらこうなるみたいな、牛乳、ね、
うんうん、
凍らせたらこうなるみたいな、
材料がこれで冷凍庫に入れて、
う
ん、
そうそうそう、
このぐらい振っとくとこうなります、ね、
そうそうそう、
うん、
でちょっと水とも、牛乳凍らせたのって水ともちょっと何感触が違うというか、
うん、
あるし、こうヨーグルト凍らせるとこうなるとかさ、
うんうん、
こう楽しいよね、大人に、ね、が見ればただ凍らせてシャーベットになりましたあっそうって感じだけど、
うん、
子供の頃思い出すと、このなんか何個体じゃなくて何こ氷に変わる、
うん、
見た目とか食感が変わる、
うんうんうん、
液体だったものがこんななんか粉みたいになるとか、はいはいはい、単純に面白いじゃん、なんか魔法みたいっていうかさ、
うんうんうんうん、
そういうのいろいろ見るのはいいよね、
うん、
そうね、うん、
凍ってく途中とかも見えるとい いね。
あ、そうね、
うん、
透明な冷凍庫が
必要、うん、すげえコスパ悪そう。透明な冷凍庫
ね、確かに。
ついた冷凍庫とかだといいのかもね。普段閉まってるんだけど、
うんうん、
そうそうそう。なんか触れないけど、
うん、
なんか透明な板で閉じてあるところがちょっと開いて見えるみたいな。
はいはいはい、ああ、暖炉みたいな。
暖炉。
違う。
暖炉違うと思う。
違う。
うん。需要ないんでしょうね。
ないだろうね。
ないだろうね。
実験庫とかで、実験、
うん、あそうね、
実験室ではあるかもね。
うんうんうん、まあ熱効率それでも悪そうだしね。
うん、今の時代、凍っていく過程とかは動画ですぐ見れちゃいますからね。
そうですね。
とはいえっていうね。
うん、
生で見るっていう。
そうそうそう。ショー&テルっていう言葉があるよね。
どういう意味？
実物提示教育ですよ。
そういう言葉があるんだ。
うん、だからそう、さっきの、うん、動画とか画面上とかで見せるんじゃなくって、
うん、
実際目の前のものとして現象を見せる
って、うんう
ん、ちなみにそのショー&テルという言葉は、
うん、
僕はカードゲームのマジック・ザ・ギャザリングから学んだんですけど、
お
マジック・ザ・ギャザリングは知ってる？
んー、なんか何のかなっちさんの口からそういうゲームの名前を聞いたことがあるくらい。
あ、
全然知らない。
まあ、いわゆるトレーディングカードゲーム で、
うん、
で全体の世界観としては魔法の世界で、
うん、
いろんな 種族とか、うん、いろんな国が魔法で戦うという設定なのね、
うんうん、それって子供たちがやるようなゲームなの？
そうね、僕は中学生の時にやってた。
そうなんだ、うん、
小中学生の時、まあ、あの僕が小中学生の時に、うん、日本で割と、高校生、大学生、若い大人ぐらいにバーッと流行ったので。
あ、そうなんだ、
うん、今はもうあのその世代がそのまま育って大人がいっぱいいるゲームになってるとは思うけど。
いや、そんな、なんだろう、中学生とかだって実物提示教育とかそういうカードを使って、
うん、
なんか教わる側じゃん、まだその頃です、
はいはい、
そういうので遊ぶの面白いなと思っただけ。
ああ、そうね。まあその頃はそんなさ、このカードの名前のニュアンスみたいなのは別に感じ取ってなくて、
うんうん、そうね、そうね、
ただこの効果のカードで、それのインデックスとしての名前っていうだけだったんだけど、
うん、あ、ボードゲームといえばさ、
うん、
昨日マンカラ作ったよね。
あ、そうそうそうそう。マンカラカラハという世界最古のボードゲームと言われているやつだったと思うんですけど。
あ、そうなの？世界最古、うん、
だったと思う。ちょっと曖昧ですけど、
うん
うん、あの福岡市博物館かな、
うん、
に展示されてんだよね、確か。
あったね、うん、そうそう、あったあった。でもなんか別にその文脈とは関係なく、今結構子供たち流行ってるっぽくない、
うん、らしいっていう話は聞くよね。
わかんない、そう、なんか博物館で見たのはもう数年前のことなんだけど、うん、最近子供がだから、うん、あの学童で、
うん、
今日誰々ちゃんとマンカラしたみたいな話を毎日のように、
ね、うん、
マンカラマンカラマンカラマンカラ言ってくるから。そうで、なんか別にこうそんなに複雑なものがなくても、
うん、
家にあるものでできるんじゃないって話で、
うんうんうん、
ちょうどね作ったんだよね、昨日ね、ダン、うん、ボールでね、こういうなんかそれで機器として子供が遊んでて、
うん、
いいなって思いました、
うん、
今ボードゲームでそれを思い出した、
ね、あれよくできたゲームですよね。
どんなゲームなんですか？
うん、まあルール細かく説明するよりググってもらった方がいい、
そうだね、
いいとは思うんだけど、
うん、
まあと、
な
んだろうね、ボードの上に、
うん、
おはじきがいっぱいあって、うん、でルールに従って交互に動かし、先に勝利条件を満たした方が勝ちみたいな、
うんね、そうそう、
ものなんですけど、あのね、何がすごいって、
ほう、
取れる行動が6種類しかないんですよ、
うん、
どの場面でも。
へえ。
あの 6個のさ、
うん、
自分の穴からどこを選ぶかしかないじゃん。
あ、そうだね、う
ん、でその結果何が起こるかっていうことはもう決まってるじゃん、
はいはいはい、
そこの単純さが子供に受ける理由の一つにあるんじゃないかなと思って、まあ、っていうのと、
うん、
その穴を選んで起こることっていうのをどこまで予測できるかっていうのが、
うん、
あのゲームの強さにつながるじゃない。
そうだよ、あれ先読みゲームだなって思って、
うん
うん、
そこがね、多分子供が成長を感じられるポイントになるんじゃないかと思うんだよね。
あ、
こうやったらこうなるんじゃないかっていう予想をしなければ勝てないっていうゲームだから、
そう、
自然とするようになるじゃん、
うん、
で自分でこうなるんじゃないかと思って取った行動が実際そうなったっていうことで、うん、なるほどこうなのか、この予測は正しかったっていうことが実感としてわかる、
うん、
でそうするともう一手先を読んでみたいっていうことに多分なるわけよね、
はいはい
はい、最初は多分、なんとなくやってて、
うん、
でその限られたパターンを覚えていって、
うんうんうんうん、
あ、このパターンはこうやれば、
うん、
手が進むみたいなことをだんだん習得していく、
は
い
は
い
は
い、
そうね、
でそのうち多分ね、
うん、
相手が何を狙っているかっていうことがちょっとずつ読めるようになっていくんじゃないかなと思って、
なるほど
っていうのを楽しみに、うん、僕は毎回全力でぶちのめしてます。
そう ね、全力で言ってるね、はい、いや、うん、いいと思いますよ、うん
うん、
本気でやってねって言ってたしね、
うん、
いいと思う。私は全力でやって、あの負けてますけど何回かかったよ、何回か、うん、何回かかった、少なくとも2回は勝ったまだあよ5回ぐらいはやったから多分
作ったの昨日なのにめちゃくちゃやってるよね
主にね、なっちさんとの方がやってると思うけど、なっちさんだって習得が早すぎるんだもん。なんかこのゲーム俺もう見切ったみたいな感じ。
そんなこと言ってないそんなこと言ってない、
それ感あるもん。
いや、まだ読めないというか、
うん、
あの終盤何すればいいかはだいぶ分かってきて、
はいはいはい、
まあ、大体思惑通りに進むんですけど、序盤何したらいいのかっていうことはまだ分かってなくて、雰囲気でやってるのと、あとその終盤の攻防も同じぐらい読める人とやった時にどうなるんだろうとか、今僕は子供としかやってないからこれやってれば勝てるみたいなのがまああるわけよね。でそれは当然あの熟練の人はすぐ行き着く手法だから、
うんうん、 そうだろうね、
それ破りが多分あるはずなのよ、ね、
はあ、
それに対してどう立ち回れるかみたいなことは全く未知なので、
うんうん、
全然見切ってないですよあの王手を続ければ勝てるって将棋で言ってる人みたいな感じ今それをさせてくれない相手とどう戦うかみたいなことは分かってないし、
なるほどね、
大手を連続するところまでどういけばいいかもまだ分かってない。
そっか、
ということなので、
うん、
あの子供をできるだけ早く、
うん、強くして
鍛えて、
うん、
飽きる前に同じぐらい強くなってほしいなと思ってですね。
そうだね。いや、私もまだほとんどあんまりまだ回数をやってる感じがしてないから、もうちょっとやりたいなって、
うんうん、
なんかこうオセロとか好きだからさ、
うんうん、
なんか楽しそうだなって思うんだけど、なんか、うん、オセロとかよりも考えることが多いよね、
うん、そうかもね。
見えてないことを考えなきゃいけないから、そう、なんかその戦い方にまだ慣れない、
うん、
適応できない。いや、でもいいですね。初めてなんか子供から、子供の方が先行してさ、そうやって角度でいっぱいやってたからさ、
うんうん、
私は知らなかったから、子供からルールを説明してもらって、うん、こうやってやるんだよって教えてもらったんだけど、うん、そういうのが、なんだろう、まあ、じゃんけんの、子供で流行ってるじゃんけんとかそういうのを除いて、そういうボードゲーム系でちゃんとさ、子供から教わるって初めての経験だったなと思って、
うんうんうん、
いいなって、なんかまあこういうことが増えていくんだろうなって思って、
うん、
そうだね、今は説明上手になったなみたいな視点で今はさ聞いてるけどさ、
うんうんうん、あ、そうだよ、マンカラのルールを改めてググってないもん、うん、
そうだよね、
子供から受けた説明だけでやって
る、そうそうそうそう、うん、そうなの、
確かに、
そう、
ちゃんと説明できてたね、
そう、まあ、あとはやりながらみたいな、確かに説明だけではちょっとわからなかったけど、
うん、
やりながら、
うん、
この時はどうするのって言ったらちゃんと説明を頑張ってしようとしてくれてて、
そうそうそう、
それで私たちは理解してやってるわけじゃん、
うん、
すごいよね、
ね、
って思った、
うん、成長を感じた夏休みでしたね
そうですね、うん、歌いますか、
はい、歌いましょうかね、
はい、歌いましょうかね かぼちゃとポーン
ミートボール
野菜炒め
いちごシャーベットまたつまみにキッチンごちそうさまでした
you